さあ始まりましたゲームイーターです。この番組の趣旨説明をさせてもらいます。この番組はゲームをクラムという未来を持つゲームイーターが最近のエンターテインメントを捕食して、その捕食したエンターテインメントをこの番組で話そうという作業用 BGM です。この番組はですね、たくさんのコーナーとかもうどんどん作ってつもりですが、一番の、見どころというか、そのですね、iPhone& アプリという、ファミ通が出してる、本があるんですけども、その本に、付いてる限定のシリアルコードがあるんですね。それは例えば、いろいろなアプリの、限定アイテムだとか、そういうのを、シリアルコードを、メールをくれた人にね、プレゼントしたいなっていうふうに思ってるんですけども、今回は、ラグナロクオンライン、モバイルストーリーの、シリアルコードを渡したいと思うんですけども、それは番組の最後ら辺にいろいろと言うので、メールで、この番組の感想などもお書きの上にお書きの上で、メール送ってもらいたいと思ってます。では、この辺でオープニングトークは終わりにして、今日の、ホットイーターについて話したいと思います。はい、ではオープニングトークは終わります。まずゴッドイーターについて今日は話したいと思うんですけども、ゴッドイーターっていうものはですね、今から50年以上先の未来の話でですね、世界は神によって食い荒らされていました。それである日、北米地方で発見されたオラクル細胞は、地球上のあらゆる対象を捕食しながら、凶暴な生物体として多様に、分化されていました。都市文明の大半は彼らによって、短期間で、破壊されたってわけですね。オラクル細胞によって、都市文明は大半はそのオラクル細胞に破壊されてしまいました。このオラクル細胞を、集合体からなる脅威を人は荒神と呼びました。例えば、バジラっていうなんか、ライオンの形をしたね、荒神とかはそのオラクル細胞の集合体からなったものなんですけども、荒神にはもう全然銃とかの兵器は効かなかったんですね。だから人々は世界の中心を待つしかないと思っていました。でそんな時にオラクル細胞を埋め込んだ、生体兵器、人機が企業フェンリルによって開発されました。そして人間の体にオラクル細胞を摂取し、人機と人を連結させて、それを操る特殊部隊、通称ゴッドイーターが編成されたましたね。人類はその破壊の一歩手前でゴッドイーター、神の蔵物を手に入れたという、そんな話ですけども、そして、主人公を作って、どんどん荒神に立ち向かうっていうね、ゲームなんですけども、ここからはちょっと、ネタバレになってしまうんですけども、キャラクター紹介の方させてもらいたいと思います。これはですね、このゲームで中心として動いていく人、雨宮凛斗どっちかわかんないですけども、その人は、荒神の、心強いね、リーダー、第一部隊のリーダーとして、活動していたんですけども、 ある事件を境にそのリンドウさんはまあいなくなったみたいな感じになってるんですけども、まあどんどんゲームをね進めていけばいろいろ分かることがあるんですけどもね、はい。次は立花咲也さんですね。この人も第一部隊の、に使えてる、武器が、まあ、スナイパーの陣機を使ってまして、この人はですね、まあ、例えばバースト、ホットイーターバーストでいうと、例えば自分が死にそうな瞬間に回復弾を打ってくれるっていうすごいサポート、神のようなサポートをねしてくれる人なんですけども、この人は、リンドウに憧れを抱いていて、その責任感と行動力が彼らから影響によるところが、まあ、リンドウさんの影響によるところが多いです。あの、まあ、責任感と行動力ね、はい。次は、ソーマシックザールですね。まあ、人と関わることを嫌う無口な18歳の少年で、超人的な身体能力を用いてて、その若さで、まあ、まあすごい人気使いとね扱われてるわけですが、ね、このソーマシックザールは、の人気はノコギリ状の刃のついたバスターの、まあ、剣なんですね、はい。次は、藤木浩太ですね。まあ、主人公と同じ日に入隊した少年なんですけども、この藤木浩太っていうのは、舞台のムードメーカー的な存在なんですね。まあ、異種族に住む母親と妹を何よりに大切にしていて、あの、ある計画が行われるんですけども、その計画にもうなんかねいろいろなるわけですけども、この人の人気は、アサルトの重心を装備した旧型の人気で、まあ、このね銃はね、なんか、まあ、ゲームをやってたんですけど、何ですか、あの人リンドウの姉さんである、椿さんが、昔使ってた銃なんじゃないか、まあそんな感じになって、まあ、多分椿さんとコータは同じ銃を使ってて、椿さんから受け継いだんでしょうね。まあ分かりませんけども、そこら辺は。で、アリスタ・イリーニチ・ナミエラ、アミエラっていう人もいるんですけども、その人はロシア支部から来た人気使いで、まあ、この人はプライド高いんですけども、精神的に不安定な部分があって、それがきっかけである事件を引き起こしてしまう。そのある事件っていうのは、リンドウさんに関係する事件なんですけれども、この人は新型の人気使いで、ロングの、剣とアサルトの銃を組み合わせた可変式の新型人気を使ってて、まあとても強い、まあ、その人気自体はなんか特別に赤くコーティングされたね、なんか人気っていうね使ってる人ですね。で、次はまあこれもネタバレになっちゃうんですけど、シオっていうね、この人は荒神の討伐の時に、荒神討伐、あれは、まあ、どこだか忘れましたけども、時にその時に現れる謎の少女で、まあ、表情や仕草、無邪気な子供のものだか、まあまあそういう感じです。その潮が手にしている人気は刀と似ているし、しかも人気使いの、まあ、シンプルである、シンプルっていうか腕刃をしてるんですけども、潮はしてないんですね。で、その銃にも可変するんですね、この武器は。だからまあある種新型のような扱いみたいな、うん、そんな感じです。まあヨハネス・フォン・シックザール、次はソーマの父さんですかね、この人は。まあフェンリル極東支部の 支部長でですね、まあ、次がペーラー坂木っていう人で、極東支部の中身の技術開発技術開発の責任者で、まあ、ヨハネス・フォン・シックガールとは古くかの友人であり、彼もフェンリルの創設メンバーで、ですね、次が、椿さんですね。林道の、まあ、お姉さんであって、第1から第3部隊の、現場指揮とか、まあ、教育をね担当するね、隊員なんですね。かつては、まあ、実動部隊のリーダーを務めていた元人気使いですね。飛び抜けた成績を残しています。はい。まあ、他にも、立花さんとか、武田ひばり、まあ、現、大森辰巳、小川俊、カレウシナイダー、ジーナ・ディキンソン、ダイバカノン、ブレンダン・バーデールとか、まあ、たくさんの、キャラクターと一緒にこのゴッドイーターっていうのはどんどん進んでいくゲームなんですね。今年の9月ですかね、2012年の9月にもう上旬でしたか分かりませんけども、あのゴッドイーター2が、まあ、出るかなみたいな感じなんですけども、その第1作目が無印のゴッドイーターっていう普通のやつなんですけども、そのゴッドイーターは、アクション系のね、ゲームをね、もう仮ゲーなんですけども、あまりやったことない人はかなり難しくと思うんですけども、金剛という猿みたいな荒神がいるんですけども、その荒神が4体出てくる、あるミッションがあるんですけども、そのミッションは、もう多分その時にはまだ金剛も結構倒すのも、結構まあ、辛くはないですけども、少し今後も手強いなみたいな感じなんですけども、一気に4体出てきたりして、まあすごい結構難しい、まあミッションの一つでもありますね。まあその次にゴッドイーターバーストっていうのが出てですね、私も一回ディアスピーターとプリミナーターが、まあ、一緒に出てくるクエストが、あのミッションがあるんですけども、無印のも、ゴッドイーターでは、まあ、そこで手詰まりしてたんですね。でも、バーストを買ってそこからまたプレイをしたところ、全然、無印のモンハンと、あ、モンハンじゃない、ゴッドイーターとは全くね違って、例えば捕食してバーストモードになった時も、操作性のね、操作しやすくなってるんですよ、その分。とか、あと捕食をしてバーストモードになってどんどん強くなっていくわけなんですけども、捕食をする時に、三角ボタンだかをずっと長押しして2秒くらい経ってから離すと捕食はできるんですけども、とてもそこに差がタイムのロスができてしまって、例えば今後の4体のやつとか戦っていると、捕食をしようとすると、また横から今後っていう猿の荒神が飛んできて、捕食ができないみたいな感じのことが起きたんですね。まあそれは、まあ、上手い人とかは、まあ、ちゃんと、なんていうんですかね、リズムを見てちゃんとタイミングを見てやるものなんですけども、やっぱね、常時っていうかずっとバーストモードでいたいですね。まあそれでバーストなんですか、ゴッドイーターバーストではコンボ捕食っていうのがあって、やり方は覚えてませんけども、R ボタンと三角でしたっけかなを一緒に押してやると攻撃をしながら捕食をするんですね。その捕食によって、随時ずっとバーストモードにいられることができるんですね。 とても画期的な、ね、コンボなんですけども、あとは人気なのはもっと言ったらね、バレットですね。あのバレットも、作るんですよ。例えば敵に当たったらそこで爆発する弾とか、普通に撃った瞬間にその弾が、上に60度上に上がって、そしてその弾が止まって、例えば下に落とすみたいな、落としてそこで敵に張り付いた弾が爆発するといったように、なんかプログラムするんですね。まあとても、普通の人も結構そのプログラムするのは難しいんですけども、頑張って例えば本を見たりネットで、そういうバレットのやつが多分載ってるんですね。それを見て、自分なりの強い、バレットを作るのもいいし、効率のいいバレットをネットなどで検索して、撮るのもいいし、そういう風ですね。あとは飛びながらのガードですね。例えばゼウスとか、あれなんですかね、アリサじゃなくて、なんか変な飛んでるね荒髪がいるんですけども、サリアンじゃなくて、何だろうな、サリエル、確かそんな感じですけど、飛んでる荒髪と戦ってる時には、その荒髪自体は飛びながらでも攻撃をしてくるため、食らってしまうんですね、あの攻撃を。ですから、空中で盾を使って、ダメージを半減したりするっていうのもとても使いやすく、ゼウス戦でもかなり使いましたね。荒髪自体はですね、何体もいますけども、DLC ダウンロードコンテンツでも、今は分かりませんけども、どんどんね、荒髪とかも増えてって、難しいミッションもありますけども、どんどん増えていくんですね。次はゴッドイーター2、最新作まだ出てないんですけども、これについて話したいんですけども、さっきも言いました通り、9月くらいに、出ると言われてますけども、それは PSP か ビータ、PS ビータで出る風になってるんですけども、それはまだ分かりませんけども、例えば PSP とビータ どちらでも出してやるか、 PSP オンリーとか、ビータオンリーは多分ないでしょうけども、そんな風にね、なってるんですけども、どちらかというとビータで出てほしいですね。PSP の方も、画質は綺麗ですけども、やはり、ビータの方が、画面の綺麗さは、ビータの方が高いので、そういう画面にこだわる人は、ビータとか買ってやってみてもいいんでしょうかね。ビータ出るか分かりませんけども。でもビータもね、あまりね、売れないんですね。そこのとこはよく分かりませんけども。ビッグタイトルを出せばね、出ないかな。ビッグタイトルを出せばなんとか、ビータの方もね、どんどん売れていくと思うんですよ。では、違うコーナーに移りたいと思います。今日の一本の今日一本のアプリ、今日一本分からないですよ、まだ名前は未定ですけどもね、今日のアプリっていうのを、今日のアプリですね、紹介させてもらいたいと思います。今日は、レーシング関係でいきたいんですけども、皆さんご存知でしょうか、ご存知でしょうかもしれませんけども、iOS と Android で出てる Asphalt 6っていう、ゲームアプリがあるんですけども、発売元はゲームロフトで、iOS 版は450円税込みで、Android 版は600円です。 ですが、僕が見たところ、現在 iOS 版は85円くらいになってるんですね。だから、今がお買い時じゃないんですかね。戻っちゃうかもしれませんけども。戻らないかもしれませんけどね、85円で。このゲームは、の説明文を読みたいと思います。ドリフトを決め、エネルギーを貯めて、ニトロを使って300キロの世界へ取り込む走りをゲームよりに、追求したというわけですね。古き良き時代のレースゲーム。敵の車を吹っ飛ばしながらノーブレーキで疾走できる爽快感はまさしく極上の一言。ゲームのコツはどれだけニトロの状態を維持できるかっていうのがですね、思わぬところにショートカットが用意されておりタイムアタックにも、力が入ってしまうというわけなんですけどもね。今僕はですね、多分ねランボルギーニを使ってもらってるんですけども、一番最初にスタートダッシュの時点でできるだけ敵とのね差を広げることができるかっていうのが問題だと思うんですよ。ニトロもずっと続けてほしいですけども。ですが今そういう分でスタートダッシュがとても早いっていうとやはりバイクになってしまうんですね。そのバイクはですね、普通の、なんですか、ストレートのところでは、遅いですけども、とてもニトロが速いんですね。ですから、どんどんバイクとかも使っていけば、ね、いいんじゃないかなっていうふうに僕は思います。はい、次のコーナー。次のコーナーは、武将、歴史に関係することですね。某、真剣なんとかっていう、教材ですかね。あれで、来たカードで、歴史上の人物や出来事も書いてあるんですけど、そのやつを1個紹介したいと思います。では、いきますよ。シャッフル。まずカードをシャッフルします。それで、その中から1つを選び、その武将や出来事について話したいと思います。でも、カードに書いてることしか言わないので、そんな時間はかかりません。はい、引きました。今回の武将じゃないですけど、人物は、奈良時代に生きていた人物です。聖武天皇ですね。はい。奈良時代の天皇で、仏教の力に頼って国家を守ろうと、国ごとに国分寺、なんですかね、これ泥ですかね、なんとか寺を国分なんとか寺を建て、港には東大寺を建てて大仏を作らせた男ですね。これはですね、このカードですよね、戦うみたいな感じですかね。ベネッセが言っちゃった、そいつが作ったカードゲームみたいなもんですけども、自分の場にいる墓地みたいな、墓地じゃないですけども、戦う場にいる層のデルドを 20% にする。よく意味が分かんないですね。相手の場の織田信長の苦手度をマイナス10。よく分かんないですね。入試に出る、確率は 40% ですね。50っていう段階のうち 40% なので、クソ出ると思いますね。苦手度は低く 20%、20ですね。この番組はね、来年入試をする中学生、今現在中学生3年生のために作った番組なんですけど、聞いてくれてるかどうか分かりませんね。では最後に例のお待ちかねの特製アイテムの話について話したいと思います。今回はラグナロクオンラインモバイルストーリーのシリアルコードなんですけども、ラグナロクっていうのはまだ僕やったことないんですね。どういうゲームなんでしょうかね。なんか、RPG なんですかね、あれは。よくわかんないですけど。でもなんか、説明文を見たところ、面白そうだと思いますね。はい。これについて話したい、限定アイテムって、すいません。 ネッキーマントっていうのとネッキーブーツをプレゼントの対象になってるんですけども、入手方法はゲームを起動してタイトル画面から、会員ページへ、を選択し、ウェブの会員ページへアクセス。ウェブの会員ページにアクセスするとアプリが一旦終了します。会員ページの上のファミ通アプリ用の特設ページへアクセスして16桁のシリアルコードを入力してください。入手方法は、シリアルコードを入力後アプリを起動してゲーム内にログイン。首都のプロンテラ中央広場にいる NPC ギムレットからアイテムを受け取ってください。入手期間は2012年6月26日午後11時59分までとなっております。ネッキーマントはですね、肩につけて防御力5、魔法防御力0、重量50、レベル制限10、いろいろネッキーブーツが、靴なんですね。防御力3、魔法防御力0、重力30、なんか弱そうですけど、本当にこれは強いのでしょうか。レアのね、製品だと思うので、ゲットしてほしいですね、人も。このやつをゲットするにはですけども、この番組に感想を書いたメールをね、送ってほしいんですよ。はい、それで、この iPhone アプリのラグナロクオンラインの、限定レアアイテム欲しいですよって言ってくれれば、抽選でお一人様に、シリアルコードを書いたやつをそのままメールで送らせてもらいます。はい、できれば、たくさんの人に、ゲットしてほしいですけども、それはみんなお一人様となってます。今後も例えばガーディアンクルスや三国志コンクエスト、キングダムコンクエスト、ダークリング、関ヶ原演技、ガンダムエリアウォーズ、ダークマサナ、マジウマ、マジモン、マジモンはないですね。怪物クロニクル、ラグナロクオンラインも今日で打ち切りですけども、イルナ戦記や新戦国バスターなどをどんどんね、キャンペーンを行っていくつもりなんですけども、はい、そこのところはお願いします。メールアドレスは変わるかもしれませんけども、Gmail のアドレスなんですけども、gameeater@gmail.com ですね。Gmail のやつですから、そこのとこは間違えたらすいません。ですが、もしかしたら変わる可能性もあるので、そこのところは詳細の方に、書いておくので、お願いします。この番組はですね、できれば週1か月1で配信したいんですけども、すごい変わりがありますけども、30分が番組となっておりますね。今28分喋ったところなんですけども、ここら辺で、第1章は終わりにさせてもらいたいと思います。では良いね一日をね送ってもらいたいと思いますよ。では、お疲れ様でした。それでは。